続いて、括弧後、事業所規模による区分の取り扱いについてご説明します。対象サービスは、通所介護、通所リハビリテーションです。通所介護または通所リハビリテーションの介護報酬算定にあたっては、毎年度、通所介護費または通所リハビリテーション費区分を確認する必要があります。令和8年4月以降も引き続き事業を実施している事業者は、前年度のうち、令和7年4月から令和8年2月までの、一月あたりの平均利用延べ人員数を計算し、事業所規模区分に変更がないか確認を行い、変更がある場合は、介護給付費算定にかかる届出をお願いします。規模区分の誤りが発覚した場合は、報酬変換に至る事例もありますので、十分にご留意ください。また、運営指導に行きますと、750人以内であることは明白であるという理由で、計算をしていない事業所がありますが、必ず計算をするようにお願いします。なお、前年度から定員をおおむね 25% 以上変更して事業を実施しようとする場合、当該年度にかかる平均利用延べ人員数については、運営規定の利用定員の 90% に予定される、一月あたりの営業日数を乗じて得た数となりますのでご留意ください。また、令和6年度介護報酬改定により、通所リハビリテーションにおける大規模事業所のうち、リハビリテーションマネジメント加算の算定率が、利用者全体の 80% を超えていること、および利用者に対するリハビリテーション専門職の配置が10対1以上であることを満たす場合、通常規模型と同等の基本報酬を算定できるようになりました。適用する場合は、市への届出が必要となりますので、記載の提出書類を確認の上、届出をお願いします。続いて、201ページ、括弧6、運動機機能向上加算の基本報酬への包括化についてご説明します。対象サービスは、通所介護相当サービス、介護予防通所リハビリテーションです。令和6年度介護報酬改定により、通所介護相当サービス、および介護予防通所リハビリテーションにおける運動機機能向上サービスが基本報酬に包括化され、運動機機能向上加算は廃止となりました。つきましては、運動機機能向上サービスの取り扱いについて、静岡市としての考え方を整理しておりますので、確認をお願いします。続いて、202ページ、括弧7、送迎を行わない場合の減算についてご説明します。対象サービスは、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、介護予防を含む認知症対応型通所介護、通所介護相当サービスです。令和6年度の介護報酬改定において、通所系サービスの送迎について見直しがなされ、第1号通所事業においても、送迎減算の適用が開始されました。静岡市としての送迎減算の適用に関する考え方については、記載の通りとなりますので、確認をお願いします。続いて、203ページ、括弧8、航空機能向上加算についてご説明します。対象サービスは、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護です。航空機能向上加算について、運営指導にて、不適正な事例が見受けられます。不適正な事例として、加算を算定できる利用者であることを確認していない。記録の内容について、サービス提供者氏名及び職種が明記されていない。等が該当します。再度、算定要件を確認していただき、適切な取り扱いをお願いいたします。なお、算定できる利用者については、次の1から3までのいずれかに該当するものである必要がありますので、ご留意ください。1、認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の3項目のいずれかの項目において、1以外に該当するもの。2、 基本チェックリストの航空機能に関連する13、14、15の3項目のうち2項目以上が1に該当するもの。3、その他航空機能の低下しているもの、またはその恐れのあるもの。例えば、認定調査票及び主治医意見書の接触、嚥下機能に関する特記事項における記載内容から、航空機能の低下しているまたは、その恐れがあると判断されるもの。死因により航空内の衛生状態に問題があると判断されるもの。医師、歯科医師、介護支援専門員、サービス提供事業所等からの情報提供により航空機能の低下しているまたは、その恐れがあると判断されるものが挙げられます。また、利用者が複数の通所系サービスを利用している場合は、原則1事業所のみ算定が可能となりますので、ご留意ください。